神は愛ですと聖書は語ります。私たちが求めてやまない愛、決して裏切られたり、また冷めてしまったりすることのない、そのような愛を私たちは求めて生きています。しかし人間の間にその愛を求めたところで、条件付きの愛でしかそれを見出すことができません。自分自身も神様、条件付きの愛の中で本当に貧しい、神様愛とは言えないような愛のないものであります。しかし神様は私たちがその愛を理解することができるために、恐ろしい殺人の道具を愛の印と変えてくださり、私はあなたをこれほどに愛していると十字架の上でその命までも投げ出してくださったことを感謝いたします。命をかけるほどにあなたには値打ちがある、高価でたっといかけがえのない存在だ。神様はそのように一人を大切にして、一人のために惜しみない犠牲を払ってくださいましたことを感謝いたします。御子イエスの血、すべての罪から我らを清むとありますが、その十字架の上で流された血潮と打たれた打ち傷によって、私たちの罪が許される救いの道が開かれましたことを感謝いたします。そしてイエス様が三日目の朝によみがえられることを通して、その救いが完成に至り、私たちが死の向こうにも確かな希望を持って、絶望の中でも希望を失うことなく、一つ一つの試練に乗り越えることができる力と知恵を与えられて、約束の地を目指すことができますことを感謝いたします。あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさいと主は仰せられました。すでに世に語られた主よ、王の王、主の主なるイエス様、どうか神様、今日親しく聖書の中から豊かに語りかけてくださり、私たちがあなたをより深く理解することができますように、そしてあなたの愛に生かされて、この人生を無駄に生きることがないように、どうか助けて導いてくださることをお願いいたします。感謝をして主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
先ほど遠藤先生の方から2冊本をプレゼントしていただきまして感謝だなと思っているんですが、1冊はこのすでに召されました遠藤義信先生の祭壇の火は燃え続けさせようというこのレビ記のメッセージですね。この帯のところに書いてますが、神の前にふさわしくない罪人の私に気づいて、その罪に苦しんで苦悩と悲しみに陥ることがあっても、あの祭壇の火はいつも燃え続けていました。いつでも悔い改めて神に立ち返り、生贄を携えてあの祭壇の火のもとに行くならば、その人は許されるのです。そこには常に神の救いの手段が整えられていたということです。そしてもう一冊私も買おうかなと思っていたんですが、この遠藤正信先生のですね、この最後の晩餐で語られた主イエスのメッセージという、この愛を終わりまでというものがあります。これは本当に柔軟書に読まれるといいかなと思う本ですが、ゆっくり私も読ませていただきたいと思っております。来週日、今度の日曜日から実は教会の暦で言いますと柔軟週というものに入ります。パッションウィーク、このキリストが受難を味わわれた1週間、まあ、すでにこの受難節という季節は始まっているんですけれども、特別にこの イエス様が十字架におかかりになったその直前の、時をですね、特にこのキリストの受難の姿に目を向けていく、そのような季節であります。このパッションという映画が少し前に上映されたと思うんですけれども、この映画をご覧になった方はいらっしゃるでしょうか。怖くて見れなかったという方は実はこの年齢指定がされていまして、小さな子供はあまりにも暴力的なシーンが多いので、親に配慮してもらうようにというようなことが書かれています。ファッション、このメル・ギブソンという映画俳優でもあり、マッドマックスのあの人かという人もいるかもしれませんが、いろんなこの映画にも出られて、そしてですね、とにかく監督にもなられてですね、このファッションの場合は自分が主演もなさらずに、このキリストの受難を、語る、描く、そのことを、している映画であります。非常にリアルに、最近の映画はですね、いろんな殺人シーンですとか、それは本当にリアルに描くことが多いんですけれども、キリストの受難の姿をここまでリアルに描いた映画はないというような、そういうものです。これを見ている中で、映画館の中で、この本当に寝されてしまった人もいるんですね。あまりのなんか心臓発作か何かで、しかもそれが大使さんだったりするわけですけども、それほど衝撃的な、本当に目を背けたくなるほどの苦難の姿、キリストがどういう苦しみを味わわれたのかというのを目に見える形で映像化されているものがこの映画です。今日はこの御言葉の中でルカの福音書23章の前半を選ばせていただきましたが、見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていませんと、このポンテオピラトという人物がですね、何回も何回も民衆に説得するんですね。この人は何も悪いことをしていないから釈放した方がいいと、何回も何回も言うんですけれども、でも民衆や当時の宗教指導者たちが、いや、このような男は十字架につけて殺せ、覗けと言ってですね、もう狂気の沙汰のことが行われていくんですけども、この皆さん、この人は死罪に当たることは何一つしていませんという言葉を覚えながら、ちょっとネタバレになるかもしれないんですが、もう見た方もいらっしゃいますので、このパッションの映画に基づいてですね、受難の少し前のところからですね、キリストがどのような歩みをされたのか、そこを見ていきたいと思っております。映画ではまずイザヤ書の53章の御言葉が、映し出されていきます。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたという言葉がですね、一番最初にこう雷がピカーと鳴りながらですね、この御言葉が来るんですね。彼の打ち傷、英語ではストライクという言葉が書いてありますが、無視で打たれて、ミミズバレ以上のこの、本当に裂けてしまったその体の様子を表しています。彼の打ち傷によって私たちは癒された。今日癒しを必要としている方は多くいらっしゃいますが、本当の意味で心も体も癒されるためには、キリストを信じるという以外にはないかと思います。しかし、どんなにひどい傷を受けた方であったとしても、彼の打ち傷によって癒されるということが起こる、今でもそれは奇跡として起こるということを覚えます。映画はゲッセマネの園という場面で始まっていきます。そこでイエス・キリストがもだえ苦しみながら祈っている姿が映し出されていきます。アラム語で、アズナエ、アバと、主よ、天の父よと、叫んでいきます。しかしですね、この蛇の形を取った、またそのありのままの形を取ったサタンが現れてまいりまして、いろいろ言うわけですね。お前が苦しんだところで、全人類なんか救えないぞ。やめとけやめとけというようなことをですね、 ふさやきかけるんです。でもキリストはまずこのゲッセマネの園で祈りにおいて勝利されて、蛇の、まあ、サタンは蛇にこの象徴されているんですけども、その蛇のですね、頭をかかとで踏み砕いて、まず祈りによって主は勝利をされます。そしてまっすぐに自分のかかるべき十字架に向かって心を定めてその歩みをされていきます。そのような時にイスカリオテ・ユダという人物は銀貨、わずかな銀貨でイエス様を売り飛ばして、その銀貨を手に取っていきます。そして、たくさんの人たちがイエス様を逮捕し、捕らえるためにやってきます。ある者は大祭司の耳を剣で、打つんですけれども、まあ、ペテロですけれども、でもその時にイエス様は、その傷を癒されて、剣を取る者はみんな剣で滅びる、そういう有名な言葉をかけていきます。しかし明らかなことは、イエス様が逮捕された時に手塩にかけて育てた12人の弟子たちが蜘蛛の子を散らすようにさようならじゃないですけども、本当にこう逃げていくんですよ。全員逃げていきます。本当に人間的にはもう完全に裏切られる人なんですよね。見捨てられる人です。そしてそこからユダヤ人の指導者たちによる悪意ある茶番議会が開かれていきます。そういう中でシモンペテロの様子も浮かんでまいります。あの人の仲間ですよね。いや違います。あの人と一緒にいましたね。いや違います。言葉の訛りで分かりますよ。あの人と一緒の、あの人の弟子でしょ。いやそんなことはない、絶対にない。そう言っている中で鶏が鳴いていく。そして主が愛の眼差しを持って振り返られていく、その見つめる姿の中でペテロは泣き崩れていきます。しかし一方でイエス様を銀貨で売り飛ばしたイスカリオテユダを自殺へと追い込んでいくサタンの姿があります。そして今日出てきましたピラト、ポンテオピラトというこの地方総督がそこで出てまいります。私の名前が出てくるんですね。真理とは何だ真理とは何か、私にとって真理とはこれだとかですね、言うセリフがあるんですけども、でもキリストはですね、そのはっきりと自己紹介でそれをおっしゃったんですよね。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人父の身元に行くことは来ることはできませんと。はっきりと自分こそが真理、これ私ではないんですよ私の名前が真理って言うんですから紛らわしいんですけども、キリストは大真面目に自分こそ真理なんだとおっしゃったんです。これ3つの可能性があります。大ぼらつきか、大嘘つきか、頭が変になっておかしくなった人。しかし聖書、もう一つありますね。それとも大真面目な、本当に真理そのものの神そのものであったお方だと。でも聖書を丹念に読んでいくならば、キリストは大ぼらつきでも、大嘘つきでも、また頭が変になった人でもありません。残る選択肢はこの人こそ人となられた生ける神ご自身だったということであります。ポンテオピラトの前で、またヘロデの前でイエス様はこのたらい回しに鬼されて、この裁判を受けていくわけですね。その間にもイエスを処刑にすることを求め続ける人々の声が響いてきます。そういう中でピラトは最初この十字架刑にさせないためにあえてちょっとこう鞭打ちの刑を施すことによって群衆のこの思いを鎮めて、そしてイエス様を助けようとしたということが起こります。 しかしその鞭打ちは本当に厳しい鞭打ちなんですね。普通の鞭とは違うんですよ。いくつもに分かれていて、その先には金属の破片ですとかガラスの破片ですとか、そういうなんかその動物の骨ですとか、そういうトゲトゲしいものがこう結びつけられているんです。それで鞭打たれると、一発打たれたら本当に肉が裂け、血がほとばしります。血みどろになっていくイエス様の姿があるわけですね。父よ、心は整っておりますと言って、その十字架の前の鞭を、その受難を受けられていく姿があります。そして今日のところでありました、ピラトがついに群衆の声に負けてイエスを好きなようにしなさいと引き渡す場面があるわけです。私には罪はないからねというような形ですね。水を洗うんですね。手で水を洗う、あ、ごめんなさい、水で手を洗います。しかしそのシーンの中で、かつて最後の晩餐の時にイエス様がなんと弟子の足を洗われた、あの洗足の場面が映し出されるんですね。弟子の足を洗いながら、主である、父である私が弟子の足を洗ったんだから、あなた方も使えられるものじゃなくて使えるものになりなさいと、互いにこのように愛し合いなさいと、身をもってその愛を余すところなく示してくださった主のお姿がそこにあります。やがて茨の冠をぎゅーっとこう頭に押し付けられて、本当にそのまたこの辺からもう当然血が出てくるんですけども、そういうものをこう無理やり茨の冠をかぶせられてですね、そして自分がつけられるべきその重たい十字架の木をですね背負わされて、ビアドロローサ、悲しみの道と言われる道を、キリストは十字架を背負って歩まれていきました。十字架にかかるというのは非常に体力がいりますよ。本当に並大抵の体力だと、もうかかる前に死にますね。本当です。何度も何度もキリストは倒れられました。あまりの重さも、そしてもう立ち上がることができないところまで来たときに、ローマの兵隊はその付近にいた一人に、おいお前ちょっと来いって言ってですね、クレネリ人シモンという人をですね引っ張り出してきてですね、お前がこの十字架のこの木を代わりに背負ってやれって言ってですね、背負わされるその人の姿になります。共に十字架を背負うという歩みをしていく中で、このクレネ人シモンは変えられていきます。最初はなんで俺がそんなことしなきゃいけないんだみたいなことでしたけれども、真実なキリストの愛に触れていくときに、この方は愛するという、その愛という動機から苦しみを受けておられるのだということを悟っていくんですね。自分が褒め立てられるとかそういうことじゃないんですよ。本当に罪人を愛するその愛の思いから、キリストは苦しみを自ら受けていかれるのであります。つまずき倒れる主イエスのそばに母マリアも走り寄ったりしますけれども、そういう中でしかし何もすることができない母親の姿があります。そして、来週ですね、この十字架のことについては見ていきたいと思いますが、この両手両足に太い釘が打ち込まれて、想像を絶する痛みの中でキリストは処刑されていくということになります。この映画パッションの受難のストーリーは、実はヨハネ福音書をベースにして、描かれています。パッションの映画の中に使徒ヨハネが描かれているんですね。しかしその映画を見ていくと、なぜヨハネという人物がヨハネ福音書やヨハネの手紙や黙示録を あんな風に書き記すことができたのかっていう理由を私は、分かりました。そのキリストの受難の姿を目をそらさずにそばでじっと見つめ続けていたからなんです。まさに目撃者なんです。多くの弟子たちがもう目を背けたり、こうそういう中でですね、ヨハネだけは最後の最後まで十字架にかかって苦しまれていく姿を見続けたんです。お母さんと一緒に、マリアさんと一緒に、イエス様はですね、本当に配慮のある方で、その十字架にかけられた苦しみの極みの中でも自分のお母さんのことを心配してまして、そこにあなたの息子がいますとか言ってですね、ヨハネに自分の、代わりに母親を面倒見てくれるようにということで、そのように託していく姿もあります。死罪に当たることは何一つなさらなかったのに、なぜキリストはそのような苦しみを受けていかれたのでありましょうか。旧約聖書がついている聖書をお持ちでしょうか。私が聖餐式の中で時々お読みしておりますイザヤ書の53章というところをお開きくださればと思います。これはキリストがどのように苦しまれていくのか、そのキリストの受難を何百年も前の預言者が神の言葉として受け取ってそれを書き記したものであります。聖書にこの章とか節が付けられたのは実はかなり昔の、かなり最近のことですから、最初書かれた時には章も節もなかったんですね。ですから時々本当に時々ですけど変なところで区切られているということがあるんです。このイザヤ書53章もそうなんですね。実は52章の13節あたりで区切ればここで章をですね変えればよかったのになんて思ったりするんですけど、この13節から始まっています。52章の13節から少しお読みしますので耳を傾けてくださいと思います。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。もう顔がもう人間とは認識できないほどにもうボコボコに殴られたり蹴られたり唾を吐きかけられたり、もうボロ雑巾のような、もう人間とは思えないというような、そういう暴力を、いじめを、虐待を受けていくのがキリストの姿なんです。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。その以降この彼という言葉で文章が続きますけれども、この彼というところにイエス・キリストの名前を入れるとぴったり当てはまります。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。日本語に優しいというこの言うという言葉がありますけれども、漢字がこの漢字は非常にこの何て言うんでしょうか、人生研究の積まれた方が作ったんじゃないかと思うんですね。人間、人という字の横に憂うという言葉が書かれるわけですよね。
人が憂いの経験を、辛い悲しい苦しい経験を味わっていけば人は優しくなれるということが、まあ一般的に言われるかと思います。キリストはまさにそういう方ではないかと思うんです。悲しみの人で病を知っていた、あるいは痛みを知る人とこの場面は訳すことができます。本当に悲しむ、悲しみをまた痛みを経験なさり、病を知っておられたゆえにお優しい方となることが、そのような方であることを覚えます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。この4節以降では誰のせいでキリストはそういう受難を受けられたのかというのが語られていきます。一般的にはですね、日本人にもそういうところがあるでしょうね。因果応報とかですね、罰が当たったとか、そういう何か悪いことをその人がしたから、その人が当然の何か悪い苦しみを受ける、それはまあそうかもしれないんですけど、でも聖書に起こったことはそういったら全然違うんです。今日のこの修法にも書きましたように、この人は死罪に当たることは何一つしていない。イエス様は何も悪いことをされなかったんですよ。むしろ病の人を訪問して、その友なき者の友となり、その病を癒し、いわゆる売春婦やアウトサイダーのこの貧しい羊飼いや、いろんな人たちを顧みて罪人の友となり、本当に惜しみなく時間と労力とお金を他の人のために、まさに他の人のために生きた方なんです。しかしなぜその方が苦しみを、受難を受けられていかなかったのか、それが4節以降で説明されています。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。そうなんです。私たちの病気をキリストが代わりに受けてくれたんですね。私たちの痛みをキリストが代わりに担ってくださったと聖書は語ります。しかし私たちが考えたことはどうでしょうか。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと、死刑にされて当然のようなものなので、このイエス様が悪いので十字架にかけるべきだということなんですけども、完全に私たちはその点で誤解をしていました。しかし聖書は続けて語ります。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。聖書はすべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと語ります。正しい人、義人はいない、一人もいないと語ります。その意味は、誰もが神を神とすることをやめて、良き羊飼いである神様に従うことをやめて、自分勝手に神から離れて人生を歩き始めたということです。しかし自分の作り主から離れてしまうならば、自分の存在価値や自分のルーツを失ってしまうことになります。ですから、どこから来てどこに向かっていくのか、それが分からずに、何のために生きるのかも分からずに、さまよってしまう、さすらってしまう、そういうものであります。それがこの6節の前半に書かれていることです。私たちは皆羊のようにさまよい、まるで迷える羊のように、自分は何をしたいのかさっぱり分からない。 何のために生きているのかわからない。人生に意味があるんだったら教えてほしい。働くことに意味があるんだったら教えてほしい。生きることに意味があるんだったら教えてほしい。なぜ人は生きるのですか。そう問い続けて生きるものになりました。あるいは快楽に身を委ね、あるいは自暴自棄になり、あるいは諦めてさまよい続ける。そして各々自分勝手な道に向かっていく。自分を主人として、自分を神の立場に置いて、自分の好きなように自分のためだけに生きていく、そういうことを私たちはしていたのであります。しかし主は私たちのすべての咎を彼に、キリストに負わせたと聖書は語ります。これ聖書でやるなと教えられたんですけども、これちょっと黒いですからね、例えます。この手が私たち一人一人人間だとします。神様に作られた最高傑作です。最初人が作られた時には全てが良かったとありますから、本当に神の栄光を表す最高傑作として作られていました。しかし人間は罪を犯して、自分が神の代わりに神になるということで、この罪を持ってしまいました。で、まあ、日記帳みたいなものなんですよね。生まれてから今日まで罪がですね、増えてるんですよ。本当に毎日毎日。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとありますけれども、これ大変なことです。人生の清算をしなきゃいけない。人生の総決算のレジを通らなきゃいけない時が来るんですね。その時あなたはどう申し開きをなさるんでしょうか。私は清く正しく美しく生きてきましたなんていうことが言えるでしょうか。私たちが罪を持ってさまよっていたんです。ところが天使万物を作られた神ご自身であったイエス様がクリスマスに天から降りてきてくださいまして、私と同じ肉体をまとわれました。こう見るとですね、イエス様と私たちは、こっちがイエス様として、こっちが私たちとします。肉体を持った人間だという面ではまさしく同じなんです。しかしイエス様と私たちには決定的な違いがあります。それはイエス・キリストは悪いことは何もしなかった。罪が一点も犯すことがなかった。でも私たちは罪に罪を重ねて、汚れに汚れて生きているということです。しかし神様が何をしてくださったのか、キリストが何のために生まれてくださったのか、それはこの私たちの罪を代わりに背負って、そして十字架へと向かわれて、そしてちょうど飛来神のように神の怒りを、本当は私たちが受けなければいけなかった神の怒りを全部キリストが受けてくださったのであります。私たちにはこのキリストが全ての罪を処分してくださったので、もう罪はない。そのような私たちから罪を全部取り除いて、本当にその人が新しく輝いて生き生きと生きるためにキリストは苦しまれたのでありました。皆さんはカラオケとかに行かれますか。私はもう最近ほとんど行ってないんですけども、少しだけレパートリーがあるんですね。まあ、歌うとすれば、コメコメクラブのドーマン飛行とかですね。あれ好きなんですね、私。そこから逃げ出すことは誰にでもできることさ。諦めという名の傘じゃ、雨はしのげないとかですね。苦しさの裏側にあることに目を向けてという歌詞が出てくるんですよ。ちょっと歌いますか。やめます。苦しさの裏側にあることに目を向けてと歌うんです、その歌。
すごい素敵な歌詞じゃありませんか。まるでベートーベンに近いような。ベートーベンもそんなことを言ったんですよ。苦しみの裏側にこそ本当の喜び、歓喜があると。彼はそのようなメッセージを託して、いろんな歌を作曲しました。そうなんです。このイザヤ書53章、後半に読んでいきますと、キリストが何を見つめて、何を目指して十字架に向かわれたのか。十字架そのものではないんです。苦しむことそこに、そこ、苦しむこと自体には、全く何も良いことはないでしょう。しかしその苦しさの裏側にあることに目を向けていたからこそ、キリストは黙々と黙って、蹴落かる者の前で黙っている御羊のように何も無抵抗で十字架につけられていったんです。なぜキリストがそういうことをなさったのか、そのキリストがしっかりと見ておられたものを確認したいと思うんです。それは11節の言葉です。イザヤ書53章の。そこに至る前に、10節から読みますが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。特に11節。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。と書かれています。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。その苦しみが良いことのために用いられるのだということを主はよく知っておられるわけなんですね。私のようなもののために十字架で命を捨ててくださるほどの神がいらっしゃるとすれば、こんなにありがたいことはない。という中で、捨て鉢に投げやりに希望もなく夢もなく生きていた人が人生に希望を見出して、そして希望の方へ一歩一歩歩み始めて、そして本当の幸せをつかむような、神を神として愛し、隣人を自分と同じように愛する、そういう愛の人に変えられていくならば、この苦しみは無駄ではないんだということなんですね。週報にも書きましたが、この十何週というのは季節で例えると冬だと思います。しかも凍えそうな冬、吹雪いて、そして本当に厳しい十何の季節。私はあまり北国に住んだことがありませんので、その雪の本当の厳しさを知らないんですけれども、でも少しだけ伺い知ることができます。本当に辛くて厳しい受難週のような季節が冬だと思います。しかし、どんなに厳しい冬であっても、やがて春は訪れてくるわけですね。冬は過ぎ去っていきます。しばらく前から何回も何回も同じ歌を歌ってますけれども、雪は溶けて花は咲かん、やがて雪が溶けて花が咲き乱れる春が訪れる、おいしいイチゴも食べれる、そのような春が来る。ちょうどそのように受難週の後には喜びの季節が、春のようなイースターと呼ばれる復活と呼ばれるその季節が訪れるんですね。一日で例えると、受難週は夜です。真っ暗な夜です。まるで出口の見えないトンネルのような、いつ終わるのかわからない長い夜、これが受難週でしょう。特にこの夜明け前は一番暗くなってですね、一番気温も下がるんですけども、そのような時には本当にこの、本当に朝が来るのかと疑ってしまうこともあるかもしれませんね。しかしどんなに長い夜であっても、やがてその闇は移れ、夜明けが来ます。
復活のキリストのように太陽が再び昇り、そして新しい朝が訪れる。そのように人生にも冬があるかもしれないけれども、やがて復活の季節、春が来るんだ。そして出口の見えないトンネルのような長い夜を通っていらっしゃる方も、やがてその夜は明けて光り輝く喜びの朝が訪れるのだ。そこに私たちを連れてくれ、連れ上ってくださるためにキリストは先駆けて死という苦しみを通って、墓というところを通って彼方に、向こう岸に渡ってくださったのであります。キリストを信じるとき、死は終わりではなく新しい命の始まりとなります。そしてそれだけではありません。キリスト教の救いは死んでからだけのことではないんです。この今生きている中で神の命、永遠の命、その神の力に、神の知恵に満たされて、素晴らしい神様の国を広げる働きをですね、神の国を立て上げていく、その働きをしていくことができる、そのような働きにですね、私は雇われているのであります。今日はこの受難週を前にして、キリストは死罪に当たることは何一つしていなかったのに大変な苦しい目に遭われたんだ、それは一言ではなくてあなたのために苦しまれたということをぜひ覚えていただけたらと思うんです。頼みもしないのにという方がいらっしゃるでしょうか。ある方はそうおっしゃるでしょう。でも本当に頼みもしない前から神様は愛と配慮を持って私たちに本当に必要なものを備えてくださったんです。ですからぜひ受難週にはパッションをもう一度見られることをお勧めしますし、いろんなですね、特にこの受難の聖書の箇所を読まれたり、いろんな受難に関する本を読まれて、なぜキリストがそこまで苦しんでくださったのかなというのを味わっていただけたら感謝であります。そして続けてイースターに向けての季節を、希望を持って歩まさせていただけたらと思います。それぞれ神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思いますが、ぜひ声に出せる方は声に出して1分ほど時間を取りますので、神の前に祈ってみてください。しかし私たちはまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様、あなたは無条件の大きな愛を持って、私たちを愛し抜いていてくださることを感謝いたします。まさに神は愛です。人がその友のために命を捨てる、これ以上の大きな愛はないと聖書は語りますが、あらゆる人間の愛を超えて、神様、あなたは永遠の愛を持って私たちを愛し続けてくださっています。どうかその愛の眼差しに気 気づいて、そしてそこから離れることなく神を愛し隣人を愛することのできる幸いなものへと変えてください。キリストの死を無駄にすることがないように、神の恵みを無駄に受けることがない私たちとしてくださることを、そして与えられた人生を精一杯生き抜いてあなたの元へと帰ることができるように助けてくださること、感謝して主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。